聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記8章2節から5節を朗読いたします。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。次に、新約聖書のヨハネによる福音書6章22節から35節を朗読いたします。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘ティベリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗りイエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。
生産式との関わりで 改めてヨハネによる福音書の6章を学ぶことにしてから、今日が2回目となります。まあ、前回は、6章の初めのところ、シュエスが大麦のパン5つと魚2匹とを持って、5000人以上の人を満腹になるまで満たされた、そういう物語を学びました。一見したところこの物語は大勢の人々がイエス様のなさった奇跡に、イエス様が与えてくださったパンに満足して喜んだ、そういう話、喜ばしい話に思われます。そういう面はもちろんあるわけですが、しかし実際には6章の15節に言われておりましたように、この話はそうした群衆を避けて最後イエス様が一人山に退かれるという形で終わっております。イエス様と人々との間に一つの溝が生じた、そういう形で終わっています。ただもちろんそれでイエス様は人々と離れ離れになってしまったわけではなく、それは今日の箇所から始まる主イエスのやや長い教えにつながってまいります。あのパンの奇跡、みんなが喜んだあのパンの奇跡にはどういう意味が込められていたのか、そのことがイエス様によって改めて語られていくのです。その主の教えの言葉に、今日耳を傾けていきたいと思っております。それで早速その、今日の6章の22節以下のところに目を向けてまいりますが、そこを初めのところを見ていただくと分かりますように、まず主イエスは湖を渡って、カファルナウムという町に来られます。でその後人々がイエス様がいなくなってしまったことに気がついて、あちらこちら探し回りながらカファルナウムの町にやってきまして、イエス様を見つける。そこで彼らはイエス様に不満をぶつけるようにしてこのように言いました。先生、いつここにおいでになったのですか？私たちが先生を王様にしようとしているのに、どうして私たちから離れてしまうのですか？そういう不満ですね。それに対する主イエスの答えが26節に記されております。26節見てみましょう。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。パンを食べて満腹したからという言葉の中に、主イエスの見抜いた私たちの中にある身勝手な思い、自己中心的な罪の思いが示されていることに気づかされる思いがいたします。もちろんイエス様は私たちの体を養う食べ物を軽んじていらっしゃるわけではありません。信仰があれば食べ物などはどうでもいいのだと、貧しい生活でも耐えるべきだと、そういう話をされているわけではありません。問題なのは満腹することを求める私たちの心です。自分中心の願望や欲望を満腹するほどに満たそうと思う、でそのために神の恵みさえもその自分のために利用することしか考えない、そういう私たちの罪の心です。イエス様を王様として担ぎ出せばいつでも満腹していることができる、すべては自分の思い通りで困ることがない、そういう思いが本来聖書の語る神の恵みというものとは違うということはおそらくすぐにわかると思います。でさらにその次の27節を見るとイエス様は続けてこう言っておられます。朽ちる食べ物のためではなく、 いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。まあ、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物というのは、決して先ほど申したような、人々が欲したような、一度手にしてしまえば一生困らない、自分の都合のいいようにいつでも満腹できる便利な神の恵みというものを指すものではありません。むしろこの世の生活の中では私たちは飢えることがあるのです。真実に生きていればいるほど飢えることがあり、渇きを覚えることがあります。壁にぶつかり、悩みや痛みを経験していかなければならない。でもそういう痛みの中で、賭けの中で、どんな時であっても神は無尽蔵の恵みを持って私たちと共に歩んでいてくださる。苦しみの中で、痛みの中で、主イエスが私たちと一緒に、見放すことなく一緒にいてくださる。そして大切なのは、その都度その都度私たちに必要な命の糧を、その都度必要な分だけ私たちに与えてくださる。しかもその時の私たちに十分なほどに与えてくださるという主の約束がここに現れているのです。まあ、今日のところにも、31節のあたりですが、アレノで与えられたマンナという食物の食べ物の話がありました。まあ、旧約聖書でエジプトを脱出したイスラエルの民がアレノを旅する中で、まあ、食べ物がなくなって飢えを覚える。その時に神は天からマナという不思議な食べ物を与えてくださった。ただ、その旧約聖書の出エジプト記の話をお読みになるとわかりますが、このマナの特徴というのがありまして、それは毎日出て行って、その日一日に必要な分だけ集める。そういう食べ物として与えられたということです。マナ自体はたくさん降っておりますから、集めようと思えば、一日分だけではなくて、次の日の分も、何日分もまとめて安心できるように集めておきたいと、思った人もたくさんいたでありましょう。まあ私などもがめついですから、たくさんも集めたくなる。そういう性分です。しかしそういうことをすれば、たちまちマナには虫が湧いて腐ったようになってしまう。毎日毎日、必要な分だけ集める。それで十分だという神の約束がそこに添えられた。そういう食べ物としてこれは与えられた。で、そのことは私たちの魂を養う霊の糧、永遠の命に至る食べ物についても同じです。いや、霊の糧こそ私たちは前もって自分の手の中に取っておくことができない、そういうものです。これさえ得れば、神を一度信じれば、もう一生神の恵みを自由に使えることができる、そういう話ではない。毎日毎日、その都度その都度、私たちは自分の必要を、自分の痛みを、自分の飢えを神に求める。その日一日分、一日を生きるために神に求めるのです。神はそれを知っていてくださる。私たちの必要を知っていてくださる。そしてこの日一日を生きるために必要な糧を私たちに与えてくださる。そのことを私たちはやはり心に刻んでおかなければなりません。まあ、そこでもすでに、まあ、 語っているかもしれませんけれども、そうしたこう魂の養いということにとって何よりも大切なのはその命の糧を与えてくださる、日ごとに与えてくださる神への約束、信頼、神様への信頼です。まあ、今日の箇所でも28節、まあ、6章の28節29節を見ますと、まあ、こういうやり取りが記されております。まあ、そこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかというと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。あまり細かいことは申しませんけれども、その技と働きということを聞きますと、私たちはやはり自分が何をすればいいのか、そういうことにとらわれがちです。自分に何ができるか、自分が何をしてきたか、何をすれば人から評価してもらえるようになるのか、自分に、私たちは自分の技に思いが向いてしまう。でも大事なのは、神が、私たちを愛してくださっている神が、私たちのうちになさってくださる技です。もちろん私たちは何もしなくていいという話ではありませんけれども、根本的に私たちを愛してくださっている神様が、私たちのうちに行ってくださる技があって初めて生かされていく。そして、働くものとされていく。その神の技において根本的に大切なのは、何をするか、何をしてもらえるかではなくて、信じること。イエス様はそうおっしゃるんですね。信じること。信頼すること。神の約束を、神の真実を、神様の愛を信頼して、信頼を寄せて、その神様から、すべてのものを受け取っていくこと。まあ先ほども申しましたけれども、どんな時も神は私たちと、この私たちと、今この私たちと共にいてくださる。そして、この日一日に、今この時に必要な命の糧を与えてくださっている。そのことを信頼していくのです。私たちから見れば、その恵みはあまりにも少なく見える時があるかもしれません。これでは足りないのですと、私たちは言いたくなる。これでは何もできない。嘆きたくなる時もあるかもしれません。不安になることもあるかもしれません。でも、神は私たち以上に私たちに必要なものをご存知であり、その日一日に必要なものを十分に備えてくださっている。その神様を信じて、この日一日、今この時、自分のため、自分の手柄のためではなくて、人の評価のためでもなくて、神が働いてくださるように、神が恵みを満たしてくださるように、自分を捧げて生きる。それがこの世を旅する私たちにとって必要なマナであり、神様からの命の糧なのです。イエス様は、私がその命のパンである、命の糧であると言われました。聖餐において、そのご自身を私たちに与えてくださる。 でも考えてみれば、パンとブドウというのは本当に小さなものです。しかしそこにおいて神様は私たちに必要なすべての命の糧を備えてくださっている。しかも私たちはそれを味わうことができるように、信じることができるように与えてくださっている。その神の与えてくださる命の糧によって私たちは一日一日を生きていくのです。私たちに今日与えられている務めは何でありましょうか。この新しい週、今今日から始まる週、私たちに託されている課題は何でありましょうか。まあ大きいこと、小さいこと、それぞれあろうかと思います。しかしそれがどんなことであろうと、私たちが自分で成し得ることは何一つないはずです。本当に人を生かすものは私たちからは出てこない。神様が与えてくださるマナーによって、命の糧によって初めてそれは神の恵みとして私たちを本当に生かすものとして用いられ、生かされていく。その必要な糧を、その恵みを神は与えてくださる。その神を信頼しながら、一日一日、この神様に祈り求めながら、その神の手から受けながら、私たちは神の御業に預かっていきたいと思います。その恵みを一緒に分かち合っていく、その歩みにまた使わされてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この世における生活は、出エジプトの民が荒野を行くようなものであります。そこに悩みがあり、飢えがあり、渇きがあり、痛みを経験していきます。しかしそこにこそ、そこでこそあなたは私たちに出会ってくださり、そこでこそあなたは私たちに必要な糧を与えてくださいます。どうか私たちにあなたに信頼する信仰を与えてください。日ごとの糧をあなたにこそ求め、あなたの手から受けていくその信仰を、信頼を与えてくださいますように。そのようなあなたの民として今日も新たにされ、あなたが与えてくださる恵みを分かち合う務めに仕えることができるように、どうぞこの週も導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。